Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。毎回ご案内してますけれども、ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカードです。何とも言えないね、温かく優しいちょっと懐かしいような絵が描いてある38枚のカードなんですが、これを1枚引いて頭と心を整理することに使えたりするんですよ。そして次の一歩につながる気づきが受け取れます。どんなカードか気になった方はひらめくカードで検索してみてくださいね。私のホームページで販売もしています。と言っている間に今日の1枚、今日の1枚出てきたのは10番の時のカードです。ちょっとね、絵をご説明しますと、大きな時計が真ん中に書いてあるんですが、後ろに水の流れがあります。そしてそこにね、笹舟のような葉っぱで作った船が流れているんですね。時の流れって私たちコントロールしようと思ってもできないことですよね。で、この時の流れに乗っていくんですけれども、この乗っていく時にですね、なんて言うんだろう、その流れに身を任せて委ねて手放して、そしてその流れに乗っていくということが実は大切だったりするんです。これね、手放すっていうのは諦めるのとは違うんですよね。諦めてなんかただ流されていくというのとはちょっと違うんです。手放して委ねて、そして流れに乗っていく、そんなことを大切にしてみてもいいかもしれません。今日の1枚は時のカードでした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。それでは今日のゲストをご紹介いたします。ごめんなさい、ちょっと口が回りきらなかったんですが、あちゃこと山口敦子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実はあちゃんはね、はい、去年も一度出ていただきまして、はい、で続きは次回みたいなお話をしまして、はい、そしたらやっぱり周りの方からね、続きはみたいな、
そうなんです、次回はいつなの、うん、って聞かれて、すいません口が勝手にって
そうなんですよね、はい、でもね私もあちゃんの、うん、お話をねまた続きを聞いてみたいなと思うことがありましたので、うん、今回ねぜひともということで、はい、またまた、はい、ご出演いただきまして、
うん、ありがとうございます。このような機会いただいて本当に感謝します、うん、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします、
うん、でねあちゃんのピンチの物語なんですけれども、はい、なんかねプライベートでもちょっと私はいろいろあちゃとお話をさせていただくことはあるんですけれども、はい、お子さんの話っていうのがね、うんうん、すごく私お聞きしたいなと思いましたので、うんはいはいうん、その話聞かせていただいていいですか。
もちろんです。
お願いいたします。
はい、ありがとうございます。これね今回またお話をいただいて、うん、ピンチをね話してくださいねということで、ちょっと改めてピンチってやっぱりなんだろうってちょっとよくわからなかったので、辞書を調べてみたんです。
おそ
したら危機って書いてたので、
うん、
あなるほど危機かみたいなね、感じで、準備してきたんですけれども、そううちの息子、子供が3人いるんですけれども、一番末っ子が今8歳小学校2年生なんですけど、彼が去年の、2月ぐらいから大変だったんですよね、
うん、去年の2月ぐらいから、
なんかそろそろもうちょうど1年ぐらいになるんですけど、大荒れに荒れて、もう大変な時期だったの。その話を、
はい、ぜひお聞かせください。
はい、去年の2月、それは1年積み重ねてやってきたことなんですけれども、学校にね、よくまあ叱られる子供なんですよ、で毎日毎日こう先生叱られてて、小学校通い始めて6月ぐらいからお漏らしが始まったんですね、ちょっと精神的にしんどい感じなのかなっていう様子を見ながら、で、まあ、ちょっと先生とね連絡を取り合いながら、いろんな対応をしてきたんですが、もう年明けて1月2月ぐらいになると、私がこうちょっとテーブルから離れようとこう動作したりしても、ビクビクって動いて、怒らないでっていう、頭抱えてね、
そう
すごい過敏になってたので、これはちょっとなんかおかしいなと思ってた矢先に、やっぱりなんかもう家をねこうもう荒らしまくって、もうここのお部屋をおもちゃでいっぱいとかそういうレベルじゃないんですよね、家全館、まあ、狭い部屋なんですけど、家なんですけど、家中を荒らしまくり、家の中のものは外へ持っていき、外のものは家の中みたいな、もうすごいめちゃくちゃで、住めるような状態じゃなかった時が1ヶ月ぐらい続いたんですね。
当時はその息子さんは小学校の1年生ですよね、
はい、ですごくそれで私たち他の家族が私、そして彼の兄、姉ですよね、心を乱されて、もう精神的に参ってしまうんですよね、でこう私あまり頭ごなしに怒らなかったんですけど、
それ
ま
では、
もうそれを機会にブワーってもう頭ごなしに怒って、
で、
そういう一面もね、自分の中に持ってるんだなっていう、なんか出てきたなっていう感じがして、
なるほどね、
そうなんです。で、そうこうしてると今度もう3月はこう外で荒れ始めて、家の中から外、
で
もうついに最終、目の前のねお家の車を傷つけたりして、
そう、何かこう叫びたいことがあったんですよね。
そうなんでしょうね。その時に私はなんかもう彼のね魂の叫びを聞いたような気がしたんです。
そう、
なんかもうこう声にならない、叫びを聞いたような気がして、で、彼がなんかこう私とね、彼が、あるお店にお買い物に行った時に、たまたま通りすがりお店でね、出会った男性の方から声をかけられたんです、君賢いねって。
おじさん
で、なんか急に声かけられたから私たちびっくりして、ってこう直立不動でこう立ってたんですけど、そしたらそのおじさんの顔をね、しっかりと見つめながら、おじさんの話をうちの息子が聞いてるわけです、で、なんか君はな、絶対将来な、自分の夢叶えられるで、素晴らしい人間になる、おっちゃんには分かるっつって、賢い子や言って頭撫でてくれるんです、で私たちはもうずっと聞いたまま、で、それで、そのおじさんとお話を終えて、お買い物も終えて、車に戻った時に、息子が言った一言が、あのおっちゃん、僕が毎日学校で怒られてるの知らんねんなって、僕こんなに悪い子やのにって、
あそう、
僕ってダメな人間なんやでって、
あ
おっちゃん知らんでなって言った時にね、私こう7歳にして僕はできない子なんだ、悪い子なんだって、そういう言葉が出てくるっていうことにもうショック、
本当だよね、
こういうことがあってはならないって思って、でもこの子は今こういうふうに思ってるんだなって思ったんです、でもそのおじさんと出会うことで、それでも今日は今まで学校であった全て嫌だったことが全部ゼロになったって言ったんです、
あそう、
でこんな幸せな気持ちになれた、嬉しいって、 って、
息子さんもすごいよね本当にね、
もうちょなんか帳消しじゃないけど、うん、うもうトントンよみたいな感じでね、うんうんうん、すごい笑顔になってたんです。
なんかそのおじさんの存在もね、うんうん、なんかこう神様みたいな、
なんかね、お光が、ね、
なんかね、
私たちにはもうお光が差した神が現れたぐらいのね、
うん、なんかすごい言霊をこうねプレゼントしてくれたような、
そう、
うん、でもその息子さんが、うん、なんか僕ってダメな子なんだよっていうに至ったには、うんうん、きっとやっぱり学校の何かがあったわけでしょう。
毎日毎日怒られて、
うん、
でもう毎日僕は叱られるんだ、でも僕は叱られるんだ、僕だけ叱られるんだっていうのはずっと言ってて、うん、で彼が叱られる理由を聞いてもやっぱり、私はやっぱりわからないんですよ。
納得できないと。
納得できないというか、いや息子が取った行動ブラボーみたいな、ね、ところがどこかあって、そうなのね、
あ、そうか、
ちょっとやっぱ私たちはちょっとね、うんうん、違うのかなみたいな。こんなお母さんだからこんな子供やしみたいなね。
物差しが違うとか。
物差しがちょっと違って、うんうんうん、でももうその叱られることがやっぱりこう窮屈だったみたいなんですよね。
だってお友達の前で叱られたりとかね、うん、そういうことでしょ
う。そう、叱られ方が個別的に呼ばれて何かじゃなくて、うん、もうこの子はできない子だからっていう感じで持っていかれるのね。
そう、
で先生から指導じゃなくて、うん、周りの子があの子できないか助けてあげなきゃみたいな、ね、
あ、そうなんだ、うん、もう周りからこう
周りから
そう固められちゃった感じで、
でちょっと行き場をね失ってね、うん、もう魂が叫び、あの顔もね、誰かわからない自分の息子なんだけど、どちら様ですかっていう、
あ、そう、うん、表情がなくなっていた、表情が
全くなし、能面みたいなね、
うん、あ、そうなんだ、うん、なんかね、私一度だけね、うん、息子さんにお会いしたことがあるんですけれど、
はい、
あの時のね、うん、なんか本当に生き生きとしたお顔っていうね、うんうん、自由にね、うん、なんかあの筆字で遊ぶっていうのをね、そうそうそう、やってたんですけど、うん、あの時本当にね、なんかそのあちゃと息子さんっていう、うん、その二人もすごい素敵やなと思ったし、うん、なんかいろんなことにこうチャレンジしたりとか、うんうん、いろんな、なんていうか、あれも本当に筆を自由に使って書こうねっていう回でしたけれど、うんうん、それの中でその息子さんが、うん、こう本当にね、私たち大人の物差しでは、うん、思いつかないようなことを、うん、すごい一生懸命ね、うん、なんか本当になんか楽しそうにやってらっしゃって、でそれを見守るあちゃっていうのも、うん、いや素敵な親子さんやなと思って私は拝見してたんですよね、
ありがとうございます。
うん、でもあれを、うん、あの表情を、うん、こう剥ぎ取られるというかね、うんうんうん、それがなくなっていくっていうのは、うんうん、私ももう本当に聞いててね、もう心が苦しくなるような、うんうん、そんな気持ちになるんですけれど、うんうん、本当に魂の叫びだね。
もう最後はね、叫びでしたね。4月からだんだんね、うん、普通は慣れていきますよね、うん、学校って、うんうんうん、小学校1年生入学したら、どんどん慣れていくのが、どんどんね気力も失われ、
うん
うん、どんどんなんかこう疲れ果てていくのを見て、これはちょっと、うん、何か違うぞと。
だって小学校1年生だもんね、うん、まだまだね、うん、なんかこう自分のことが大好きでっていうのをどんどんこう育てていきたい時期なのに、
そうなんです。で彼はそういうところが結構得意な子で、なんか私がねちょっと注意すると、うん、どうしてママは大好きな僕のことをそんな風に言えるの、うん、って言うぐらい自己肯定感の高い子だったんです。
そうか、
それが僕はできない子だ、うん、孤独、もう最後はね孤独だって言って夜中泣いたんです。
1年生で、
うん、どうしてみんなはああいう風に突き刺す目で僕を見るんだって、
いや、
ああいう環境に身を置きたくないって言って うわーって泣いて、
うん、
僕は孤独だって、周りに人がいるけど誰もいないって言って、
そうか、うん、
この心は助けてあげなきゃみたいな、
うん、ね、
私にできることは全力で、
うん
うん、守ってあげたいって思いましたね。
そうね、
うん、
今日ね、あちゃん、
はい、
好きな一曲っていうのを持ってきてくださいましたけれども、はい、うん、どういうふうに選んでいただいたのかしら、
は
い、
これはね、その魂の叫びをしている彼がね、うん、夕食の時に私の隣で座ってて、たまたまなぜかわからないけどこの曲を私が iPhone の中に入れてたので、うん、それを立ち上げて一緒に聴いたんです、その時に英語のこの歌を聴いて、彼の目から涙がこぼれたんです。
1年生ですごい感じ、はい、
その時に、
うん、
この感性、私、うん、やっぱりこの子は間違ってないって、これを守ってあげたいって思って、
やね、
でその下に字幕が出てたのを、うん、彼は読み上げてほしいと、うんうん、僕はここが知りたいって言って読み上げて、2人で泣いた曲なんです。
あ、そう、すごい大事な曲やね、
はい、
それではお聞きいただきましょう。マイケル・ジャクソンで Heal the World。
There's a place in your heart, and I know that it is love. And place. It was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing.
FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。マイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールドをお聞きいただきましたけれど、はい、この英語の歌を聞いて小学校1年生の息子さんが涙を流したっていうね、すごい感受性というか何かものすごく伝わっているものがあったわけですよ ね、
なんかそんな風に思いました、英語なのに歌詞はわからない、でもその曲を聞いて初めて聞いて涙するっていうのは何か感じるものがあったんだって、もう能面みたいな、ね、顔して荒れ狂ってる彼の心にこれ涙を流せる感じる心があったんだって思った時に救われる、まだ大丈夫って、
まだ大丈夫、
この感性を守っていきたいって思いましたね。
本当よね、そんなね、その魂の叫びをね、聞かせてくれたっていうその状態から、そのアチャが取ったこの選択というか、どういうふうに進んでいかれたのか、
はい、で、その後、彼はやたらね、前からそうだったんですけど、以前、ホーチミンにベトナムのホーチミンに住んでたことがありまして、で私と子供たちだけ先に帰ってきて、父親はねまだ向こうに今も
お仕事が、
お仕事がありますので、残ってあの暮らしてるんですけれども、彼はね、とてもなんか父親を気にかけていて、僕がホーチミンに行きたい、よく言ってたんです。でもやっぱりこうなった時に、お母さんやっぱり あの僕ホーチミンに行きたい、向こうに行きたいっていうのを言い始めて、でそこからしっかりと話し合いをね、していくことになったんです。
いやそうだよね、うん、だって小学校1年生の時期ですよね、う
ん
う
ん、1年生でね、うん、で行くとなると私は上の2人の子供がいましたので、もちろんついていけない、そうなるとあなたが1人で渡り、うん、お父さんと2人暮らしということで、うんうんうん、でも、ね、彼の中にねやっぱり覚悟と決意、うん、その言葉を言って揺るぎないものを感じたんです、うん、でこれはやっぱり彼の心から読み、ね、うん、出てくるものだ、だったらこれをやっぱ叶えてあげたい、応援してあげたいって思って、こう話を聞いていくんですね、でやっぱ父親の方はそうは言ってもね、はい、一回ね、自分たちの都合で、ホーチミンからあの、うん、家族は戻ってると、うん、ね、会社にね、うん、許可をもらわないといけないし、それができるかどうかもわからない状態だったんですね、だけど、これをまたあの、ね、主人に私が言った時に、主人の隣に向こうの会社の、向こうで主人がお世話になってる会社の副社長さんがたまたまいて、もう通通だったんです。うちの、ね、うん、妻からこんな連絡がみたいな、すぐ息子を呼んでやれみたいな、
副社長さんが
そう、だからね、流れるようにトントン拍子、
そうか、
私たちのもう意識を超えたところで勝手に話が流れたんですよ、
もう用意されてる感じだったのね、
はい、で、そのホーチミンに行きたいのも、僕がパパを支えたいっていうわけですよ
すごい ね、
ね、私からしたら、まあ、お世話になりに行くっていうような感じなんですけど、
ね、小学校1年生だもんね、
はい、でも僕がパパを支えるよって、だってねって家族でね、パパだけがホーチミンなんだよって、主人がちょっと前に、ちょうどあの突発性難聴を
ご病気なさって、
発症して、でずっと耳が聞こえない状態で、今もまだ完治してないんですけど、それをやっぱり心配してたんですね。
そう、
どうしてって帰れないのって、病気になっても帰れないのって、だったらさ、会社辞めて帰っておいでよっていうね、
そう、ちょっとある意味心理かもしれないけども、
ね、でもそういうふうにやっぱり気にかけてたので、ね、僕が行くことでお父さんのそばにいてあげれるってきっと思ったんだと思うんですね。
そうか、
でそれがホーチミン行きが決まった時に、こうちゃんって、うちの息子なんですけどね、こうちゃん、どうやらね、ホーチミンに来ていいよって会社がね、OK してくれたよって言った時の、あの顔は忘れられないですね。
そう、
バーって霧が晴れたように、晴れたようにね、もう元のね、表情が一瞬にして
戻った
んです。
そう、
で、あ、これこそが本来のこの子の顔だ、この顔で生きていけることがやっぱり私としては、あの嬉しいし、これを応援してあげたい、だったらもうこの方向で進めていこうって言って、家族がね、みんなでチームとなって、
なるほどね、でも本当にすごいなって思うのは、はい、だって想像したらね、小学校1年生ですよ、まだ7歳の時でしょ、うちから出すって、あちゃんはすごいなって思う、本当に
もうね、断腸の思いでしたね。
そうですよね、
私は一応子供たちには18歳になったら必ずお家から出て行ってって一度、
そうなのね、
で期限を決めてたんです、だから18までっていう思いで育ててたんですよ、
そうだよね、
だからもう間違いなく上からね、順番に見送ることだと思ってたんですけど、まさかね、7歳の子が先に旅でこう家からね、
本当にね、
育っていくとは思ってもなかったので、ちょっとね、もうちょっと私の中でやっぱり衝撃だったんですが、でもやっぱりね、その先生から怒られることが、まあ、先生の意見としては私も分かるんです、だけど私が子供の時にそれはやっぱり嫌だったんです、その教育を受けてきて、私は心を閉ざして自分を閉じ込めることで、バランスを取って生きてきた人生があったので、もうそれを繰り返すのは嫌だと、
そうか、
だったら彼の個性を守りながら、ね、育っていく環境を彼と一緒に探していこう思ってね、でやっぱりそのじゃあ先生がおっしゃる、こう言ったらなんかちょっと言葉きつくて申し訳ないんですけど、先生がおっしゃるそのルールは世界でスタンダードですかって思う時に、ここから出たら全く問題ないことばっかりなんです、
そうなんだよね、
だったらもう私はこのちっちゃい価値観でこの子を育てたくない、
そうね、
もっと大きい価値観の中でこの子に合った、あの人生のストーリーをね、歩めるお手伝いをしていきたいと思って、もう離れるとか、もうちょっとなんかそこ意識なかったですね。
あ、そうなんだ、そっちの方がやっぱりね、大事、
大事、
そうね、まあね、すごい寂しかったっていうのもあるでしょうけれど、でもすごく大事な選択っていうのをね、でも本当に勇気があると思います、そのあちゃんもね、
ね、で、その旅立つね、その 明日ホーチミン行きますっていう旅立つ前の日にね、2人、まあ、家族でねご飯を食べてる時に隣同士だったので、で、あの彼が私の方を見て、ママ、ついに明日いよいよ僕はホーチミン行くよって、でやっぱり近づいても嫌がらないんですよ、どんどん喜びが増えてるので、この選択は間違いなかったと思ってたんですけど、ママ一つだけ僕からお願いがある、約束してほしいって言われて、何何って言ったら、僕がね、ホーチミンに行って向こうで暮らして離れ離れになるけど、ママはずっと笑顔でいてほしいって、
そう、
笑顔で暮らすことが僕との約束だよって言われたんですね。もうその時に、あ、もう私よりもねずっと大人だなと、
本当やね、
もうなんかね、あ、そうだねって、でも私はそこでバーッと泣きたかったけど、もうぐっとこらえて、それはそうだねって、じゃあ私も笑顔でいるから、あなたも笑顔でいてねって、お互いにって言って、
すごい会話、
そう、なんかそこがねやっぱり深かったので、離れることが全然寂しくなくなったんですね。
そっか、
でそのマイケル・ジャクソンのヒール・ダ・ワールドで、この地球をね、より良いところにするために、君と僕のために、人類のためにっていうこうフレーズがあって、やっぱりそこの部分すごく共感してて、だったらそういう人になるためにお互いもっと成長していかないとねって、だったら置かれた環境で、置かれた場所でお互いに成長していこうと、でいつか大人になるのか、いいタイミングが来た時に、私と彼はすごく価値観が似てるっていう気が合うので、
そうね、
何か一緒にできることがあるんじゃないかって、
もう同志だよね。
そうなので、そのために成長していこうと、で子供の成長は早いですよね、大人の成長はなかなかないので、私は離れるけれども、ぼやぼやしてられないなと、
そうか、
彼の成長についていかないと、大きくなった時にね、彼がこういうことを僕はしたいって言った時に、私も賛成ってついていけないから、そこまで自分を高めておきたいって思って、
そうか、もうただ送り出すとかそういうのを超えて、すごいな、
で彼はちょっとなんか、あの僕が厄介を起こしたからね、嫌がられてホーチミンに送られるって思ってたら嫌だなと思って、で私はあなたを送り出すけれども、あの決して嫌だからね、あなたを送るとかそういうんじゃないよって、あなたの成長を信じてるから、ここでいるよりもあなたは向こうに行く方がもっと飛躍できるって知ってるから、だから送り出すからねって、応援してるよっていうのは伝えたんです。
素晴らしいね。もしね、その、あちゃがね、今ピンチの人にね、言葉をプレゼントするとしたら、どんな言葉をプレゼントしますか？
そうです、つまずいたところに宝ありですよね。
あー、すごい。
もう本当にどこにでもね、なんかもうそれがやっぱりきっかけで、私は子育ての価値観とかもゴロッと変わって、自分の人生の生き方とか目標も変わったので、それが全てうまくいってるなって、もう彼がいなかったら今の私はいないし、彼のこのきっかけで多くの人と出会って、多くのサポートを得て、本当に皆様で彼を育ててもらってるって感じがして、
そういう感覚があるのね。
新しい子育てを、体験させてもらってるんです。
なるほど、
これはやっぱりあの苦しみがなかったら、なかったことですよね。
そうか、すごい宝物を手にされたわけですよね、ものすごい体験、本当に聞かせていただいてありがとうございました、
ありがとうございます、
今日のゲストはあちゃこと山口敦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中、
山口敦子さんのお話でしたけれども、もう途中ちょっと涙がこらえるのが一生懸命で、もうね、本当に7歳の子どもさんをそのベトナムへ送り出すっていうのがね、あの私は想像すると本当に辛いだろうなってね、なんか本当にそんな気持ちだけ想像してたんですけれども、もっともっともっと深いところで感じられることとか、掴まれたことがあったんだなっていうのをね、ものすごく感じました。なんかもう手放すとかっていうのを超えてね、もう離れてるけれども、もう同志としてその息子さんの成長に追いつく自分っていうのを目指してらっしゃるっていうところが、ものすごくね、力強いなと思いました。つまずいたところに宝ありだそうですよ。 この番組はピンチはギフト、人生好転ひらめくカードコーチの泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。ごめんなさい。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
そう胸にいっぱい宝いっぱい飛び出そうよ。